3月11日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。番組のオープニングの直前にですね、スタッフと私と新行アナウンサーもみんなって絶句したのが、はい、先ほど上ちゃんが朝ぼらけどエンディングのところで言っていた、東京交通会館交通飯店というですね、まあ我々もよく行くというか、中華料理屋さんがあるんですが、そこが3月31日をもって閉店と、ブワッと調べてみたら確かにですね、そういう張り紙が出てるぞっていうのを映像画像で載せている人なんかもいて、おお本当にランチの後閉店しちゃうんだってびっくりしました。
本当です ねいつもね大行列ですよね。
そうそう、ここのところね、なんかいろんなテレビとかで、ね、注目されたのかえらい混んでて、なかなか最近は足が遠のいてたんですが、おそうかそうなるとっていうね、この辺はあの小道店っていうね、はいはい、あの大きなあのシューマイが有名だった、ところもあれ閉店になって、そうなんですよ。3月の終わりぐらいからそこがなんか有名なコーヒーチェーンになるらしい。
そうなんですか。
そうそう、あの名古屋系のあの、いや有楽町もいろいろ変わってくなという感じもありますが、まあね、やっぱり月日が経つにつれていろんなものが変わってくなっていうのは、3月11日今日どうしても思い出すのは東日本大震災、その被災地、ね、あの今年も取材してまいりましたんで、その模様は、この後6時20分頃のレポートコーナー、それから7時40分過ぎにもお送りしてまいります。名取市の閖上、それから福島浪江町というところをね、お送りしてまいります。で、あのスタジオ長官隠しが入ってきたんですけれども、まあ、この東日本大震災を一面トップで撮っているという新聞と、まあ、が3紙、朝日、それから毎日、さらには東京新聞と。で、一方で、読売新聞はウクライナ情勢、そして、産経と日経は日韓関係、まあ、韓国大統領選と。まあ、これ、番組ではね、昨日速報でお伝えしましたけれども、あれ、結果が出てきた、まあ、当確がこのユン・ソギョルさんという方の当確が決まったのが3時半ごろにね、各紙打っているので、まあ、朝刊には当然間に合わなかったということなんで、これを一面というところもありました。まあ、11年が経つとこういうふうに色が変わってくるのかなという感じであります。いや、それで思い出したのがですね、震災が起こった2011年で、その、まあ、1年後か2年後だったかな、たまたまなんですけれども、3月11日が日曜日に当たった年があって、それで翌月曜日がですね、新聞の休刊日だったっていう時があったんですよ。で、これ当時私夕方の番組やってて、月曜日はコメンテーターが亡くなられた勝谷正彦さんだったんですけど、勝谷さんが怒ってね、こんな日に新聞休刊にするなんて、もう新聞そのものがお前ら存在意義ないってことを認めんのかって言って、いやー本当にね、それは確かにびっくりして、まあもちろんね、その新聞休刊日っていうのは、新聞を配る人だとか、まあそういう人たちがきちっと休みが取れるようにっていうことはもちろんあるんだけど、そうは言ったって日はいらうべきだろうっていうのが、まあそれはそれで一つの正論だよなと思って聞いた覚えがあるんですけれども、これね、だからこの一面の違いっつうのを見たら、勝谷さんなんていうかなっていうのをね、ちょっと思ったもんであります。で、まあ朝日新聞は、細る支援継続が課題、東日本大震災11年というふうに書いて、いますし、まあ、毎日新聞はあれから11年漁業を守った親子船ということで、まあ結構ねエピソード重視でこう書くというところも、多くなっています。未だに困っている人がこんなにいるんだとかね、そういうような書きぶりもまた多い、わけでありますけれども、まあ、一方で、立ち上がって、そしてなり合いをしっかり作っていこうっていうね志を持った方々も、いらっしゃるわけであります。今回は、まあ、その中で、まあ、宮城名取閖上地区、ここはもう津波で大きな被害を受けたところですけれども、そこで、造り酒屋さん、仮設の、まあ、仕込み場からですね、新たに作ってということをやっている佐々木酒造店というところを取材しました。それから福島浪江町、ここも受け戸地区というですね、 海沿いの地区は本当に壊滅的な被害となったわけですけれども、そこで水産業をまた立て直していこうという、柴江水産さんというね、地元の水産業の、社長さんにもお話を伺ってまいりましたので、まあ、その辺をリポートでお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、今日はね、すでにツイッターなどでも11年前の3月11日何をしていたっていうのね、はい、結構いただいてます、うん、ある方は有楽町のもううちのすぐ近くですかね、職場でこの揺れにあったと、ね、いう方であるとか、あるいはその後被災地に、行ってみてきたよっていうね、話、まあ、常磐線は津波で、結構大きな被害を受けました。新地という駅でね、電車がもうボコボコになってしまったんですが、車掌さんだとか駅員さんの誘導で全員が乗客の皆さんが、ね、高台に避難して無事だったという。私も直後1ヶ月後ぐらいにその現場へ行きましたけれども、こんなに津波の力っていうのは強いのかと、絶句をした覚えがありますが、その、ね、あたりの写真などを上げてくださっている方もいらっしゃいます。その被災地の今とこれからのリポート6時20分ごろ、宮城名取閖上地区の造り酒屋さん、そして7時40分過ぎは福島浪江町請戸の水産業の方の復興への思いを伝えてまいります。で、6時半ごろ北京パラリンピックインフォメーション新業アナウンサー、7時からはコメンテーターを迎えてのニュース解説、今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。韓国の大統領選、それからウクライナ情勢、さらには原油の増産をめぐってというあたりも取り上げてまいります。ここが気になる今日はこの時間、東日本大震災から11年ということでリポートをしてまいります。この時間とですね、7時台の最後7時40分過ぎのスクープアップのコーナーで、被災地域の今とこれからをお伝えしてまいりますが、この時間は宮城県名取市閖上地区の造り酒屋さんについてであります。宮城県名取市、まあ、場所で言うとですね、仙台市の南隣にあたります、名取川という川を挟んで、南側が名取市で、その南側の名取市に仙台空港があるというところであります。仙台空港も含めてこの名取市の、沿岸部というのは、津波で大きな被害を受けたというところであります。まあ、ちなみにその名取川、この名取川の支流が青葉城恋歌で有名な広瀬川になるということで、そうなんです。まあ、非常にね、水の綺麗で豊かなところでもあると、そしてその仙台平野広大に広がっているところで、農業もあるし、そして、仙台にもほど近いということでベッドタウンの機能もあったと、今もそうなんですけどね、というところであります。で、そこで、私が取材してまいりました。先週の日曜に取材したんですが、明治4年、1871年創業、150年以上も続く老舗佐々木酒造店さんであります。その地震並びに津波、まあ、津波の方が被害としては、ね、大きかったんですが、店舗と酒蔵が全壊をしたと、まあ、酒造りの機材などもですね、流されてしまったというところでありました。で、お話を伺ったですね、専務で5代目佐々木博さん、まあ、この方自身も、その津波なんとかですね、蔵の天井まで上がって屋根まで上がって免れたという形だったんですが、そうすると自分が手塩にかけて育ててきたですね、醸したその蔵とそのものが、まあ、壊れていく様というのをこう目の当たりにしたというところだったんですが、打撃を受けた中ですね、かろうじて無事だったタンクがあったと。で、その中に残っていたお酒を移し替えてですね、震災から1年後に2012年3月11日、震災復興酒として仮設の店舗などで販売をしたと、まあ、復興への第一歩を記したということでありました。ただこれは震災の前に仕込んだものの残りであって、ここから先というのは、まあ、日本酒というのはね、熟成するものではなく1年1年新たに仕込んでいくというものですので、次を仕込まないともうここから先蔵の歴史というものが途絶えてしまう。そこでただもう蔵そのものは流されてしまっていて、そして同じところに再建できるかというと、まあ、ここをどうするというのはかさ上げなのか集団移転なのか、まだ揉めていた時期であります。そこで仮設の工場を内陸部に作って、そこで酒を仕込もうと。ただこれはですね、温度管理だとかがどこまでできるかっていうのが非常に未知数で、日本酒の専門家の方々もですね、一様に誰もやったことがないし、そもそも管理ができるかどうかもわからない、やめた方がいいというふうに言われたそうなんです。ところが、まあ、佐々木さん、復権諦めませんでした。まずは佐々木博さんのお話を、お聞きください。
やっぱりその地酒っていうのは、まあ、うちの先祖から伝わることだと土地の文化の液体化が地酒であるというふうな話を、ずっと私たち受け継いでいるんですけども、やっぱり土地の味が地酒に宿るもんですから、それが途切れてしまうと、まあ、物語だったりそこにあった、いろいろな情報がなくなってしまう。そのお酒が作り続けられる限り、その土地を、まあ、歴史が、物語られていくと、食とともに物語られていくというね、まあ、そういった意味合いもあるので作り続けようと思ったところはそこにもありました ね、
土地の文化の液体化が地酒であるという、いやー、この言葉は本当ね、聞いてハッと思ってすぐメモにしましたね。だから途絶えさせちゃいけないんだと、こういうところでですね、まあ、技術の伝承だとか、なりわいを残すために必要なんだと、事業の継続にこだわったということであります。ただ、手元には何もありません。もう、全部流されてしまったと。で、そこでですね、酒米を蒸す、古式だとか、ポンプだとか、タンクなども含めてですね、神戸市の酒蔵から無償で提供されたと。神戸の酒蔵っていうとですね、阪神淡路大震災を経験してるわけですよ。で、もう壊滅的な被害を受けた、それを全国からの支援でね、なんとか再建させたっていうのがあったんで、何かあった時には今度はこっちが恩返しをするんだってことで準備してたそうなんですよね。そういうこうネットワークみたいなものもあったということです。で、酒蔵を再建するとき、佐々木専務、先輩からアドバイスをもらいました。どんなアドバイスだったかお聞きください。
やるんだったら100年続く酒蔵を目指せと、目指しなさいっていうふうな話をいただくんですね。うーん、酒蔵っていうのはその町の、文化の一つ、特徴、個性の一つであり、まあ、町を支える柱のようなものになると、なっていると、その柱であり個性、特徴が消えてってしまうと町の元気もなくなってしまうと。だから100年続かないんだったらやんない方がいいっていうふうな話を、まあ、案にお話しいただいて、非常にその時心に響くものがあって、やっぱり自分たちが町の守り手であり続けようってことを考えて、再建を進めることにしたんですね。
これアドバイスしてくれたのはもう400年以上の歴史を持つ灘の有名な酒蔵、桜政宗さん。ということでですね、やっぱりこの文化の担い手なんだっていうところも含めて、心意気でもって再建してきた。もちろんそこにはね、資金繰りだったりとかいろんなこう苦労もあったんだけれども、ようやっと今、蔵もですね、新しくそのかさ上げしたところに建てて、そして、その蔵が新しくできた場所っていうのはですね、川町テラス閖上という、まあ商店街復興商業施設に本当に隣接しているところで、お店では試飲もできると、酒蔵見学なんかも予約すればできるということになってます。まあ目の前で取れる赤貝やホヤ、それからセリなんかもね有名なんですが、まあそういったものと相性も抜群ですよというふうに話していました。で、今後いろんなね連携も広がってます。その名取川の対岸が仙台の若林区というところ、その藤塚地区はですね、やっぱり津波で大きな被害を受けたんですが、そこに今度総合リゾート施設アクアイグニス仙台というものがオープンいたします。そこでこの藤塚地区で収穫されたお米を使った大吟醸と純米酒富士の雫というものを地域限定で提供する、来なきゃ飲めない酒を作るんだというようなことも、これも文化の継承、宮城の食材に寄り添うというのが酒蔵の方針なんだと、佐々木さんも力強く答えてくれました。私とねほとんど同世代なんですよ。もうねその目の輝き、いやーこっから子供たちにも残していく、100年ってことは子や孫にも残すんだと、いう視野の広さも感じさせられました。宮城県閖上の造り酒屋佐々木酒造店さん、一押し銘柄は宝泉波の音、宝船と書いて宝泉。いやー本当にね、この海とそして風光明媚な名取閖上の味がしましたよ。ぜひお楽しみください。被災地のお酒で今夜は乾杯しましょう。新業アナウンサーパラリンピックリポートです。
はい、まずは昨日の結果をお伝えしていきます。はい、昨日はアルペンスキー男子大回転が行われました。立って滑るクラスは小池岳太選手が14位でですね、
はい、
旗門ギリギリ正確なターンをしながらスピードを出して攻めの滑りをしました。滑り終わった瞬間が1位で、達成感に満ちた笑顔がすごく印象的でしたね。
なるほど。
は はい、そして座って滑るクラスは技術系種目が得意の鈴木武史選手が5位、森井大輝選手は8位でした。アルペンスキーの男子は日曜日の残り回転のみとなりました。はい、日本勢最後の力を振り絞ってまた頑張ってもらいたいなと思います、
はい、
そして今日はですね、今度はアルペンスキー女子の大回転がありまして、そしてスノーボードバンクドスラロームバイアスロン 12.5 キロの男子立位女子立位に日本選手が出場します、アルペンスキー女子大回転座って滑るクラスにはこれまで金メダル2つ銀メダル1つを獲得している村岡桃佳選手登場です、こちらも期待しましょう、そして私が注目しているのがスノーボードのバンクドスラロームです。
ほうほう。
でスノーボードは上半身に障害があるクラスと下半身の障害の程度が軽いクラス、下半身の障害の程度が重いクラスの3つに分かれておりまして、男女別に競技します。でバンクドスラロームはバンクと呼ばれる傾斜のついたコースが設けられたコースを選手が1人ずつ3回滑走してその最速タイムで順位を競うんですね。
なるほど。
で実はこの競技レースが行われる明日12日に会場付近で雨が降って雪が溶ける恐れがあるということで日程が1日前倒しされることになって今日なんですよね、
なんで雪が降らないと雨が降るんだよ、 どうしてそんなところでやるんだというのはまあさておいて、
はい、そうなんですよね、はい、日本はですね男子のバンクドスラロームに6人の選手が挑みます。すごくチームの雰囲気がいいんですよ。このチームの雰囲気の良さが伝わってくるエピソードが大会期間中にもいくつかありまして、6日日曜日にスノーボードクロスという種目の予選があったんですですが、予想よりも暖かい気温と黄砂が混ざった人工の雪で1回目の滑走はもう相当みんな苦しんだんですよね。
なるほど。
でそんな中大岩根正隆選手がギア岩根と言われるほどに板やワックス道具に詳しくて、事前に黄砂対策を立てて不純物が板につかないようなワックスを使っていたそうなんです、でそこで大岩根選手のおすすめのワックスを借りた市川貴人選手が2回目の滑走でタイムを伸ばしたんですよね。
なるほどね。
しかもですねスノーボードクロスの準々決勝で同じ組だった岡本選手が通過、田淵真嗣選手が準決勝進出できなかったんですけど、その時に岡本選手が田淵選手をこう抱きしめて、カメラに向かって、彼は僕のベストフレンドなんだって英語でアピールしたんですよ。
へー。
その瞬間見てたんですけど、もうグッときちゃいましたよね。
なるほどね。仲いいんだね。
そうなんですよ。でこれまでも国際大会で互いにアドバイスしたりですとかしてきたので、それぞれのこう強みをみんなで共有する、もうみんなでいいパフォーマンスしていこうよっていう雰囲気なんですよね。
なるほど。
はい、このパラスノーボード日本代表のこれまでの戦いぶりや絆についてはですね、パラスポーツ専門のウェブサイト MA スポーツにも記事が掲載されているのでぜひご覧ください。コージーアップに出演していただいたライターの荒木美春さんが北京現地からですね、まさに熱量のある記事を執筆しております。
なるほど。
はい、北京パラリンピック日曜日に閉幕しますが最後まで白熱したレースが繰り広げられます、以上北京2022パラリンピックインフォメーションでした。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場。テーマは日英同盟と日本の安全保障です。週末もぜひチェックしてください。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットであなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。岸田総理が韓国のユン次期大統領と今日にも電話会談へ。日本政府は保守系のユン・ソクヨル氏が韓国大統領選を制したことを受け、新政権と日韓関係の改善を図っていく構えのようであります。岸田総理大臣は昨日ユン氏に祝意を伝え、昨日開かれた参議院の予算委員会では関係改善のためユン次期大統領と意思疎通を図り対話していきたいと述べました。 今日にもまず電話会談を行うということです。また3年前の2019年12月以降行われていない日韓首脳の対面での会談についても、総理は具体的な日程を考えていきたいと前向きな考えを示しております。これに関連して一つここが入ってきましたが、北朝鮮の朝鮮中央通信がこの大統領選を報じたと、わずかな差で当選したというふうに報じた。今回の結果を伝えるのは初めてのことだそうです。
おわずかな差、
はい、
お宅なんか差が出る選挙やってねえじゃねえかと。
そうですね、
ちゃんとやれよという感じがしますけどね、はい、まあいいや
さてこの大統領選挙、はいはい、
まあ、新しい大統領は久しぶりで5年ぶりかな、
はい、
何言ってるかよくわからなかった時代が終わって、うんうん、彼が言ってること一言よくわかりますよ我々は。ですからその意味では、ね、とてもいい方向だと思います。ただね、はい、日韓関係というふうに考えると、うん、やはり注意深く楽観的、後者3オプティミスティックっていうんだけど、そういう感じなんですよね。まあ確かにオプティミスティック、はい、楽観的になる方向はないわけじゃない、保守系だし、
はい、
ただ日韓関係にも、まあ、日本を重視している部分があると。他方ね、はい、彼も今は確か少数与党ですよね、
国会
の議席ですから、やりたいことをやろうとして法律にすると法律ができないということにもなりかねないわけだし、ましてその外交政策で、急にこの舵を切っちゃってね、
はい、
で日本重視というふうになったときに果たしてどうですかね、この僅差でという北朝鮮の意見もあるけれども、はい、確かに僅差であることは間違いないんで、
真
っ二つに割れてるんだから、
うん、
国がね、いい意味でも悪い意味でも、
はい、
ですからそれは簡単に右に左に切れるという状況ではないだろうということを考えると、はい、やはりこれせっかくのチャンスなのかもしれないから、だからこそ慎重に動かしていくということだろうと思いますね。総理の話、それから電話会談ということですか、はい、まあ、今のところ順調に、はい、慎重に動いていると思いますけれども、決して僕は楽観的、完全に楽観的ではあってはいけないと思うし、お互いにそうだと思うんですよね。そこはよく理解し合った上で時間をかけて、直していくでしょうね。
まあ、昨日のね、当選後の会見だとか、あるいは、いろんな取材の中で、今日各紙国際面に載ってるのが、はい、まあ、ユン氏がそのかつての日本の小渕総理と、
はい、
韓国の金大中政権のあの時代のような関係を理想とするのだという話です、
うん。私もそう思います。そう思うんだけれども、金大中さんがいたとき、来た時のね、
はい、
日本に来て国会で演説やった時、私今でも覚えてますけど、
はい、
あのような環境にあるのかなと。彼、キム・デジュンさんがああやったからみんなわーと思ったんだけれども、
はい、
実は彼は韓国に帰った後批判されたわけですよね。
あ、そうだったんですね。
ですからその意味ではまだあの状況は当時のがまだ良かったかもしれないという気はしないでもないですね。まあ、いずれにしても韓国がこれからどっちの方向に向かうかというのは韓国の人たちが決めることなんだけども、
はい、
やはりこのランドパワーとシーパワーの間に挟まれて、
う
んうんうん、でうまく立ち回るという考えるのか、
うん、
韓国にとってどっちが利益なのかと、どっちが普遍的な価値を守る、うん、そして現状を維持する韓国の国益にとって一番重要な国なのかと、もしくは国々なのかと、これをね、やっぱり自分たちで決めないと、
はい、
そういった戦略を持たないとなかなか苦しいんじゃないかなという気がしますね。
その辺の国民的議論をするまだ過渡期にあるというふうに。
いや、まだ時間がかかると思います。だって民主化してからまだ30年でしょ。これからだと思いますね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。ロシアとウクライナの外相が会談。ロシアのラブロフ外相とウクライナのクレバ外相は10日、トルコのチャブシオール外相も交えて、トルコ南部アンタルヤでおよそ1時間半にわたって会談しました。ウクライナでの即時停戦では進展がなく、ロシアは軍事作戦の続行を表明、今後の会談や交渉をめぐっても見解の違いが浮き彫りとなったようであります。なお、ロシアが2月24日にウクライナへの本格侵攻を開始して以来、両国の外相が対面で会談するのは初めてのこととなります。 ウクライナ側もね、クレバ氏進展はなかったというふうに指摘をしております。2週間が経ちますね。
停戦というのは、停戦交渉というのはですね、停戦したい方が両方停戦したくならないと先進まないわけですよね。これ見てるとね、やっぱりウクライナは間違いなく停戦を考えてはいる、
はい、
そしてある程度譲歩してでもこれとやっぱり非戦闘員の勝者ってこれ半端じゃないですから、やめなきゃいけないと思ってる。しかしおそらくロシアはね、全然そんな気ないんじゃないですか、やめる気ないと思いますね。むしろこれで必ずしも侵攻が成功してるわけではないですから、おそらくこれからもっと力を使ってくると思いますね。最近見てるとね、ロシアというふうに言ってんだけど、ロシアという名のソ連みたいですよね。
ロシアという名のソ連
でしょ。だってってかソ連がロシアのナショナリズムを共産主義の名においてやってたっていうふうに考えれば、実は変わってないわけですよね。昔グロムイコさんって人がいてさ、
はい、外
人もうニエッとニエッとニエッと世界は忘れるって言った人なんだけど、今のねラブロフさんもいい勝負ですよね。全然のれんに腕押しというか全く動かないじゃないですか。
はい、
そういう意味では、ね、非常に残念ですけれども、この状況は誰が仲介をしようとしてもね、おそらく当分成功しない。なぜならばロシアやめる気ないから。ロシアは力でねじ伏せようと思ってると思いますよ。でしかもただ単に NATO に入らなくなるようになりゃいいってもんじゃなくてね、おそらく今の動きは戦争目的変えたのか変えてないのか知らんけども、もうキエフを取ると、そして政権を交代させると、傀儡政権を作ると言わんばかりの動きですよね。ただ必ずしもその包囲網がうまくできていないから、ですから時間稼ぎをしなきゃいけない、体制の立て直しをしなきゃいけない、武器弾薬も補給しなきゃいけない、とうとう待って時間稼ぎをしてるのかもしれないけど、本質的な目的は変わってないような気がしますね。
その時間稼ぎのツールとして人道回廊というものがあったりとか、
それもね、あんまり やらないと今度は本当に非人道的なことやってるわけですから、少しは国際社会の声も聞いてほしいということなんで、それはそれで結構なんだけれども、あの人たちのやることは残念ながら、まともではないですね。
昨日あたり、アメリカのホワイトハウスの先ほど官などが指摘してましたが、生物兵器や化学兵器を使うんじゃないかと、で一方で ロシア側はアメリカの支援によってウクライナ国内で生物兵器が作られていたみたいな、これはフェイクだというふうに批判されてますが、そういう情報が出てきて、
詐欺師に詐欺って言われてもね、
なるほど、
それは詐欺じゃないのよ。
で逆にシリアなんかだとそういうことをこう言い募って自分たちが使い反体制が使ったというふうにまた宣伝をしたという
か、シリアは情報も限られてるし遠いからね、関心がなかったかもしれない、けどウクライナでこれやってみんなが見てるわけですからね、しかもヨーロッパの入り口のところだから、
この SNS の時代で、
それはもうちょっと判断ミスだと私は思いますけどね。でも今更判断ごめんちゃい私間違いましたなんて言うわけないんだから、
なるほど、全部押し通すわけですか、
むしろ押し通して、そのためだったらもう力ずくでやると、今はそういうモードに入ってるように覚えてならないですね。
その力ずくのツールとしてその戦術核を使うんじゃないかということも言われてます、
それはね、お得意の脅しだと思いますね。
これは脅し、
そして、生物化学兵器については、そういう兆候があるのかもしれません、ただこれも米ロの情報戦ですからね、
どちらも情報戦、
アメリカはそういう情報を流すことによって、ロシアを牽制し抑止しようとしている。必ずしも成功したわけじゃないですけどもね。
それから非常に心配になるのが、原子力発電所をめぐっての話で、チェルノブイリはなんかベラルーシから電力引っ張ってその電源を回復したというような報道もあったりしますが、もう一個ね、ザポロジエという大きな原発には先週金曜日に砲撃をしたなんて話も出てきてます。
私はロシアの肩を持つ気はないんだけれども、ウクライナの主要な電力源というのが、これ3分の1か4分の1は原子力ですよね。ですから彼らはおそらくまず電力を取りに行ったんだと思うんですよね。
壊そうとかそういうのない、
壊すんだったらもっと派手にやるでしょう。確かにあれ衝撃的な映像ではあったけれども、基本的には小銃等々ですよね、あと照明弾、
照明弾ですね、
ですから壊しに行ったというふうには思わない。むしろ電力等を基礎インフラを制圧に行ったと、しかしそれをうまくああいうふうに取られて、なんですかね、国際社会もしくはメディアはそれをうまく情報戦で使ったと、 だから正しいってことじゃないんですよ、うんうんうんうん、そういう状況だろうと思います。
あ、はい、やはりそういうのも両方双方ともに情報戦をやってる中で、うん、出てくる情報をこう一つ呼吸を置いてから、
そう、
まあ、分析していかないとい
けない。その分析っていうかね、情報戦が非常に面白いという意味では面白いので言っちゃいけないですね。
はい。で、まあ、仲介ということで今回トルコやりましたけれども、はい、あと、まあ、プレイヤーとして注目されたのは中国の動きであるとか、その辺どう見ますか？まあ、
トルコができないことを中国が本当にできるのかなと。要するにロシアは決意が固いですよね、いい意味でも悪い意味でもね。むしろね、私は気になるのはね、中国が出てくるのはそれは結構なんですよ。ちゃんと、はい、仲介してくれてね。
はい、
安定させてくれるんだったら、しかしね、これはポーズに近いんじゃないかなという気がしてるんですよ。
ポーズ、
ポーズ。でね、実は産経新聞に書かせてもらったんですが、フランス語でデジャブって言葉があるらしいですね。僕はフランス語できない。英語でも既視感と言われる。昔こんなことあったかな、見てないのに、はい、うんうん、私ね、2001年の 9.11 直後のことを思い出すんですよ。
ほう、
あの時はブッシュの子供の方だけども、息子の方が本当は中国との関係ちょっとこれおかしいんちゃうかと少し懸念を深めて対中政策を変えようとしていた時期だったんですよね、
はい、
ところがそこで 9.11 があって、
うんうんうん、
ほんでこれからテロとの戦いだっていうになっちゃったわけですよ、
はい、
そしたら中国は賢いから、アメリカさん、アメリカさん、うちにもね、テロがいるんですよ、ウイグルって言うんだけどね、じゃあ分かった、あなたは中東でね、テロやんなさいと、テロとの戦いを、うちも協力しますからと、
は
い、ね、その代わりうちも国内でテロを制圧しますよという形でうまく握っちゃったんですよ、
うん、
その結果ね、20年間、その後ね、
はい、
中国はアメリカに追いついちゃったわけですよ、
うん、
それをね、またうまくやる、すなわち今ようやくアメリカの関心がインド太平洋地域に戻ってきたところで、
はい、
ロシアがこれはいいチャンスだと思ってバイデンをテストする、
うん、はい、
そして、泥沼化したら中国はいい子ちゃんになって、私たちはね、うん、ロシアとは違うんですよ、話し合いできますよと、こういうふうに持ってってるんじゃないかな、だから必要があれば仲介するという、はい、いい子ちゃんをやっていると、
大きい
です、これは既視感です、デジャブですよと私は思ったわけです。
なるほど。しかしこれロシアがやろうとしていることってね、
う
ん、力による現状変更だし、
そうそうそうそう、
内政干渉だしって、
中国としてはインド太平洋地域っていうか東アジア、我々の周辺で起こるわけですよ、それがね、
うんうんうん、
とんでもない話なんで、うん、まあ厳しく対応することによって中国にこんなことやったら大変なことになるってことを教えてあげなきゃいけないんでしょうね。
まあ、そのためにもだから それを考えると日本として、うん、じゃあこうウクライナとこうロシアの間でもうすぐにでも妥協すべきだっていうふうに主張する人もいますけど、
う
ん、それはウクライナ、
うん、そう、ね、それはね、
やはり
グローバルで考えたときにこういうものに途中途半端で妥協することがどれだけ日本に、まあ、ブーメランで入ってくるかこと考えると、
うん、
そんなに簡単に妥協すればいいってもんでもないかもしれませんね、
うん、
まあ、難しい判断だと思いますよ。
でやっぱりアメリカのこう東アジアに対してのコミットっていうものは、うん、これ緩めさせちゃいけないっていうのは日本の国益、
その通りですよね。それがないとおそらくヨーロッパで起きたことが今度はインド太平洋地域で起きる、
うん、
そうすると連鎖反応が起きて力による現状変更というものが当たり前になってくる、
うん、
そしたらますます世界が不安定になって、
うん、
それは日本にとって一番不利益な状態ですよね、
うん、
それを避けなければいけないし、
はい、
それこそ韓国もそのことをよく理解してもらったら おそらく共通の、なんですかね、基盤ができるような気がするんですけどね、やっぱり日米韓でちゃんとやらなきゃダメだろうなと思いますよ、
はい、まあ、新しいこの大統領、まあ、当選が決まったというユンさんは、はい、その辺はも意識していると見た、
考え方としては、まあ、検事総長ですからね、国際情勢についてどれだけご存知かは私も知りません、
はい、
知りませんけれども周りにいる人たちは極めて優秀な人たちが多い、
うん、
まあ、私が優秀って言ってちゃ失礼だけれども、そういう意味ではしっかりとした政権の外交政策になることだけは間違いないと思いますね、
うん、
ただそれは国内の、
はい、
韓国の国内がその許容するかどうかというのはまた別の問題としてあるだろうなとは思います。
うん、まあ、日本としては慎重に見つつと、
慎重に、
しかし、期待しすぎない、
注意深く、はい、楽観的に、
うん、ということ。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。 スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今週の出演者の皆さんを振り返っていきます。3月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。9日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。そして昨日木曜日は初登場、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤光太郎さん。今日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお送りしています。この後のキーワードは原油増産。そしてスクープアップのコーナーでは、東日本大震災から11年、福島県浪江町の水産業の方への取材レポートをお送りします。
はい。そして来週のコメンテーターですが、14日月曜日、朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。三宅さんとはね、キャノングローバルの外交安保チャンネルで、
お友達です
ね。一緒にやっていらっしゃいます。そして15日火曜日、経済アナリストジョセフ・クラフトさん。16日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん。17日木曜日、明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。18日金曜日は評論家宮崎哲也さん登場です。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害からこだわりのテーマまで、毎週木曜日の午後に更新しています。今週は宮崎裕子記者がレポート。テーマは、諸外国の国家予算にも匹敵すると言われる東京都予算について。来年度は過去最大規模となりますが、一体何にどう使われるのか、都議会主要5会派の幹事長にインタビューした模様をお送りします。来週からも飯田浩司の OK コージーアップを
よろしくお願いいたします。続いて教えてニュースキーワードです。原油増産をめぐって UAE の当局者が相反する発言。原油の増産をめぐる UAE アラブ首長国連邦の当局者からの相反する発言によって、原油市場が混乱しております。UAE のアルオタイバ中米大使は9日、原油の増産を UAE は支持しているとして、OPEC 石油輸出国機構に検討するよう働きかけると述べました。で、これを受けて9日の原油先物相場は急落しました。北海ブレント先物は 13% 安、1バレルあたり111ドル14セントとなり、2020年の新型コロナウイルスのパンデミック発生初期以来、最大の下げとなりました。しかしながら、その後UAE のマズルーイエネルギー省が、OPEC 加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの合意や、現行の生産調整の仕組みにコミットしていると表明。この発言などを背景に、10日の原油先物は116ドルを超えた水準に回復したということです。ということで、まあ、これ発言一つで相場がかなり、ね、揺れているということですね。ま
あ、かなり混乱をしている。おそらくオタイバさんっていう、はい、中米大使はね、 UAE の、うんうんうん、これは政治的な発言でしょうね。やっぱりアメリカとの関係を意識した。しかし、はい、マーケットはそうはいかないんで、うんうんうん、エネルギー大臣がそれをまあ打ち消したと、こういうことですよね。まあ、この問題を理解するのに、ね、私はもともと中東屋だけど、決して原油 のマーケットの専門家では必ずしもないし、はい、立派な人いっぱいいるんだけれども、それをちょっと差し引いて聞いていただきたいんですが、はい、私の理解はね、石油というのもこれ売り物ですよ。
はい、ね、そうですね、商品ですよね。
で、埋蔵量の多い国もあればない国もあるわけ、
はい、
だから、まあ、焦点で言えば在庫が多いか、はい、少ないかですよね。在庫がいっぱいある商店はね、
はい、
値段が高きゃ高いってもんじゃないんですよ。
高ければ高いほどいいってもんじゃない。
石油の場合は高すぎると、はい、今度はじゃあ代替エネルギーに変えるかと、もう石油やめようという話になっちゃうから、はい、そうならないようにですね、うんうんうん、
はい、
まあ、ほどほどに高ければ今いっぱいある在庫を最大、まあ、はい、売上最大になるわけですよね。
なるほど。
ところが在庫が少ない 焦点はね、うん、はい、それはね、できるだけ高い方がいいわけですよ。どうせなくなっちゃうんだからね。ほな、叩き売るわけにはいかないから、一番高い時に売りたい。そうすると、その OPEC の中でも、はい、埋蔵量がむちゃくちゃ多い国と、少ない国で微妙に違う。さらに OPEC の外には、今度はロシアみたいな、うん、もしくはベネズエラとか、変わった国がいっぱいいるわけだから、そうなると、みんなの意見が一致することはなかなかないわけですよね。で、まあ、最近は原油価格がものすごい高いっていうのは大騒ぎしてるけど、よく考えてみたら、はい、実はすごい安かった、うん、だから値段を上げたい、それで増産がなかなかできなかった、ところがここでウクライナが起きちゃったんで、はい、あれはまあこれは大変だということで、増やせ増やせ、そんなこと言ったって増やせられるわけないんですよ。急に増えるわけじゃないですから。その意味ではやはりこのような混乱はですね、はい、まあ、本当はこういうこと言うべきじゃなかったのかもしれないけども、うん、当分続くんだろうなという気がしますね。政治的な思惑とそれから経済的な合理性と、はい、この2つの狭間ということです。
なるほど、今足元ですけれども、WTI アメリカの指標は1バレルあたり105ドル83セント、うん、で、イギリスの指標北海ブレントは、109ドル15セント、うん、まあ、言われた水準よりはやや安くはなってますけど、
安くなってますね。でもまだまだ100ドル超えてるんですよ。高い、それは高いですよ、
だってそれこそ80ドルぐらいでもおお高くなってきたみたいな、ね、まあ、ね、話がありましたから。
80ドルがいいとこじゃないですかね。
なるほど、だそれこそ UAE みたいな豊富な国っていうのは、まあ、その水準でも別に構わないかぐらいで、そうそう、構わないですよ
ね。人口少ないしね。あ、まあ、サウジはね、昔はもっと、はい、柔軟だったんだけど、最近人口増えてますからね。必ずしも安きゃいいってもんでもないんだけれども、まあ、微妙に各国違うんですよ。
確かに考えてみたら、パンデミックの初期なんかは先物の値段マイナスになってなんて時代がありました
、ね。まあ、あれは象徴的ですけれども、その、まあ、なんかな、経験があるからやっぱりなかなかね、簡単には増産できないってことですよ。
なるほど、今日のキーワード原油増産についてでありました。さて続いてこのスクープアップのゾーンでは、東日本大震災、そして福島第一原発の事故から、今日3月11日、2時46分で、11年になるというところで、まあ、その被災地域の今とこれからというものを先週末取材してまいりました。そのリポートをお送りしてまいります。最後この時間は福島浪江町請戸漁港の水産業についてであります。先週の土曜日に伺ってまいりました。1897年浪江町で創業された芝栄水産、125年の歴史を持ちます。市場では、市場ではですね、市松さんという名前で親しまれている水産業者さんであります。まあ、福島この浜通りというと目の前に太平洋を要するというところです。で、その太平洋もですね、北から親潮が来て南から黒潮が来ると、この海流が混ざり合ってですね、非常に多種多様な魚たち、そしてプランクトンも大量に後発生するということもあって美味しいと、築地、昔の築地、今豊洲ですが、常磐ものといってですね、この辺りの魚というものは非常に重宝されてまいりました。で、まあ、震災以前はですね、この浪江のいい魚を使って、仲卸の他には直営店舗、和食レストランなどもねやっていたというところなんですが、この芝江のね、芝光一さんという社長さんによると、もう東京の築地にもたくさん取引があって、メバル、アイナメ、ヒラメ、それからコウナゴなどは加工品にしてもね、おろしていたと、シラスなんかをね、出していたというところなんですが、東日本大震災で、大きな被害を受けました。すべての店舗が休業ということになってしまったわけであります。で、その後、まあ、福島第一原発の事故もあって、全町避難も経験しという中でですね、なんとかここで事業を再開しなきゃと、芝社長が浪江で事業再開すると決めたときに、当時の町長も含めてどんな様子だったのか、芝社長の話を聞きいただきます。
当時の町長は馬場浜津町長だった、
はい、
結構有名な、はい、そしたらそのね、その時の挨拶に行ってきたの、うちの専務と千葉からね、そしたら今度馬場町長はね、はい、その本当喜んでくれたの、はあ、誰もいないところに今度そのね復興するっていうことだし、喜んでもらって、そしたらずっとこの来る人来る人、みんな陳情とか話しに来る人は暗い話ばっかり持ってくるんだぞ。
ああ
、そのとこで暗い、ほんで初めてその明るいニュース、
うん、
持ってきてもらったって、それで喜んでもらったの。
なるほど、ね、
2018年に亡くなられた馬場町長、もうふるさと浪江を復興させるんだということで、まあ、東京の、ね、メディアなんかにも積極的にこう発信を続けられていた方でありました。で、芝へのこの芝社長ご自身も、まあ、避難生活東京だとか、あるいはその後千葉で、拠点を作ってということをやっていらっしゃったんですけれども、やっぱ地元でっていうところ で、うん、でこれやっぱりね、どっかがやんなきゃいけないというところだったんですけど、やっぱそれ、この水産物が上がってきたとしても、それをこう加工するところっていうのが流通がしっかりしてないと、結局魚をあげても意味がない。で、その流通がしっかりしてるってところが分かってないと、行政としても市場の整備とかもなかなかこうできづらいと、ね、いうようなことがあって、だからこの復興のセンターピンを誰が倒すんだっていうのが非常に取り沙汰されていた。でもそこでなかなかみんなね、リスクを取ってっていうことができなかった中で、この柴さんが手を挙げたっていうところで、馬場さん本当に喜んだんだと、ね、今もお話ありましたけど、みんな暗い話なんとかしてくれって持ってきたところで、あんたやってくれんのかって、だからそこで町も含めてバックアップをするんだということでですね、まあそういったこう仕組みもちゃんと整備して、で水産団地を作るんだというところで、町としても動き出したようであります。もちろん柴さんも人生のすべてをかけて再出発しようというふうに決意をしたということでありました。ただそうは言っても、津波で完全にこうやられてしまったところでありました。でそこにかさ上げをして、で水産団地を作る、でさらに福島第一原発の事故の被害も受けていたところでしたんで、除染もしなければいけないと、本当にその拠点を作るにも たくさんの努力が必要であったと。でその上今度は操業を開始して、で魚が上がってくる、でそれを加工して美味しい魚だ、でっていうところになったら風評被害ってものがまた、取り立たされてきたわけです。で実際ですね、柴さん、商売を再開した、じゃあ風評被害はどうなったんだというあたりも聞きました。
最初はその風評被害、
はい、
これがあるんじゃないかなと思って心配してた、ところが風評被害もなくて、
なかった、
その期間あったもんで、それからやっぱり6年ぐらい あったのかな、そしたらその当時でいい魚をしっかりしてたら風評被害なかったもんで、みんな各市場から需要があるんですよ、うちの小五郎魚がいいもんで。
これ柴さん、柴英さんが事業再開した2020年の4月だったんで、まあ、震災から、まあ、8年9年が経過していたということもあって、で、不要被害が実際にね、柴さん自身が体験するということはなかった。ただ、それには、その前段階として、まあ、インタビューだとかでもおっしゃったんですが、例えば、各地の漁協だとか、あるいは県の水産試験場だとかが、もう、逐一、モニタリング調査をして、で、放射線量を測って、で、それで安全なものしか市場に出さないし、でその数字に関してはもうリアルタイムに近い形でホームページ等々に今でも公開し続けているというような、まあ努力もあったしというところ、そして何よりも目の前にあるその豊かな海、いい魚が上がるんだということを、おっしゃっていました。で今後 の、まあ、処理水の放出に関しては、まあ、気にしていると、でこれも風評被害だからどの程度出るか出ないかの問題だということをおっしゃっていました。で今はね、まだ試験操業中ということもあって、だから毎日漁に出るわけにいかないと、決められた日付で、まあ、例えば週に3日とか、で、この範囲というものも決まったところでやるということがあるんで、やっぱり入ってくる魚の量がまだ最盛期に比べると、まあ、かなり少ないと。で昔に比べるとそもそもが所属している漁船の数というのも減ってしまっているということがあるので、もっともっとこの美味しい魚自信を持って出せるんだから、出していきたいんだということをおっしゃっていました。でそれともう一つ柴社長が心配されていたことが、いやーでもね、飯田さん、昔と違って魚上がってくる魚はちゃんと上がってくるんだけど、この時期にこれ上がってきたのに全然上がってこないんだっていう魚も出てきてるんだよと、 という話をしていて、例えばこの春先の時期っていうとコナゴが本当にいい時期 でこれをたくさんね、あの美味しいものを揚げてきて、で、それをこうシラスのようにですね、天日干し、あの干して、で、あの出すっていうのを名産としてやってたんだけど、この時期コナゴ上がってこなくなったんだよと、あの海流の変化だとかっていうのが、
気候変動ですか、
気候変動の部分がやっぱり影響しているところはあるんじゃないかなというふうにおっしゃっていました。まあ、ここの部分は本当、もう俺たちが心配しても、まあ、どうなるもんでもないんだけどさっていうふうにおっしゃってたんですけど、ただね、せっかくこの事業を再開して、しかもこれ2020年の4月ですから、コロナの影響がやっぱあったわけですよ。で、昔だったら観光バス連ねてこの美味しい魚を食べに、もうあの関東からあるいは東北からたくさん来てたのが、なかなかツアーとかもできづらくなっちゃってと。でもその中でこう把握しばってやってきた。で、これからなんだよということを本当におっしゃっていました。まあ、なんといっても魚のこの品質には自信を持って出せるものがあるから、ね、コロナがね、まあ、落ち着いた時にはまた、ぜひ食べてほしいんだと。
ね、さっきあの地酒は文化だというね、はい、期待感というのがありましたけど、はい、魚も文化ですよね。
いや、そうなんですよね。
そこでしか取れない美味しいものってあるから、それを守っていただけるのは本当にありがたいと思いますね。
今ね、あの宮城さんもおっしゃっていただいたその日本酒に関しても、うん、この受け戸というところでまさに、今週のですね、黒木ひとみさんのゾーンで、お話を、ね、してくださった、鈴木酒造店時はことぶき、うん、まあ、ここまさにこの受け戸の魚とともに、育ってきたお酒、うん、ね、そうなんですよ、このね、一杯はね、
魚と酒だよね、
たまんないですよ本当に美味しい、もうね、まあ、感染の予防はしつつね、ぜひお出かけいただければと思います。福島第一原発事故、東日本大震災から11年、最後は福島県浪江町請戸漁港の水産業についてリポートいたしました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。